市からのお知らせ、8ページ。行政、石田スポーツセンターの愛称をファウンテックアリーナに決定しました。問い合わせ、文化スポーツ振興課、スポーツ振興班、電話 47-0207。下記スポンサー様の応募を受け、石田スポーツセンターの愛称をファウンテックアリーナに決定しました。今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願いします。条例上の正式名称は、石田スポーツセンターのまま変更ありません。愛称の使用期間、5年間、令和8年6月22日から、令和13年6月21日まで、スポンサー、株式会社ファウンテック、代表取締役、万谷忠様、壱岐文化ホールの愛称を壱岐の島ホールに継続することで決定しました。問い合わせ、文化スポーツ振興課、文化振興班、電話 47-0207。下記スポンサー様の更新申請を受け、壱岐文化ホールの愛称を壱岐の島ホールと継続することで決定しました。今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願いします。条例上の正式名称は、壱岐文化ホールのまま変更ありません。愛称の使用期間、5年間。令和8年8月1日から、令和13年7月31日まで。スポンサー、壱岐の倉酒造株式会社。代表取締役、石橋福太郎様。壱岐市消防音楽隊ハミングバーズ第5回定期演奏会を開催します。問い合わせ、消防本部総務課、電話 45-3037。日時、8月23日、日曜、午後0時30分開場、午後1時19分開演。場所、壱岐の島ホール大ホール。入場料無料。私たちハミングバーズは平成27年に結成された長崎県唯一の消防団音楽隊です。消防式典や地域イベント、学校での演奏を通して火の用心の啓発と音楽の楽しさを届けています。第5回となる今回の定期演奏会は、ファイブラインズ、ファイブストーリーズ、五線に描く5つの物語をテーマに開催します。五線譜の5本の線になぞらえて、記憶、風土、守る、つながる、夢と未来の5つの物語を音楽で描きます。壱岐の風土や人とのつながり、消防団としての使命、そして未来への希望を込めたステージです。吹奏楽オリジナル作品から親しみのある楽曲まで多彩なプログラムで皆様を5つの物語の世界へご案内します。どうぞご家族、ご友人お誘い合わせの上ご来場ください。公共工事で発生した土砂を必要としている方へお届けします。問い合わせ、建設課土木班、電話、42-1112。道路工事などの公共工事で発生した土砂、発生土を残土処分量の削減を目的とし、農地造成やため池の埋め戻しなどの民間工事へ有効活用する取り組みを行っています。市が行うことは、工事現場から希望の受け入れ地までダンプトラックにて、土砂を運搬搬入です。その後の敷き慣らし及び整地などは申請者の負担となります。土が欲しい、埋め戻しに使いたいという方は、市ホームページをご覧いただくか、建設課までぜひご相談ください。農地の場合は農業委員会の許可が必要となります。民間工事への有効活用を推進します。公共工事で土砂が発生、矢印、ダンプトラックで運搬、 矢印、希望する受け入れ地へ搬入、活用。人権擁護委員を紹介します。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。令和8年7月1日付で、大浦育子さんの後任として、郷之浦町の米倉美代子さんに、法務大臣からの委嘱状が伝達されました。人権擁護委員の任期は3年で、人権侵害や差別問題など、様々な人権に関する悩み事の相談や、人権思想を広めるための啓発活動などを行っています。土地調査、固定資産税の実施についてお知らせします。問い合わせ、税務課、資産税班、電話 48-1118。令和9年度は3年に一度行われる固定資産の評価替えの基準年度です。市では土地評価の適正化、公正化を図るため、必要に応じて市内全域の調査を行っています。調査は主に敷地外からの現況地目の確認ですが、現地へ立ち入り、計測、写真撮影等を行う場合があります。調査員は、固定資産評価補助印象、顔写真入りと名札を携帯していますのでご協力をお願いします。調査期間、令和9年3月末日まで。健康、福祉、県民祈りの日、平和を記念する日、黙祷のお願い。問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班、電話 48-1116。長崎県では原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平和への誓いを新たにするために、毎年8月9日を県民祈りの日と定めています。また8月15日は戦没者を追悼するための平和を記念する日です。8月9日は原爆投下時刻の午前11時2分に、8月15日は正午に公共告知放送によりサイレンを鳴らしますので、1分間の黙祷を捧げていただきますようお願いします。生き生き安心ネットワークについてお知らせします。問い合わせ、長寿支援課、長寿福祉班、電話 45-1197。誰もが地域で安心して暮らせるように、認知症等により所在不明となることが心配される方を事前に登録する。生き生き安心ネットワーク、生き死高齢者等 SOS ネットワークを関係機関、地域関係者皆様のご協力により運用しています。登録をいただければ、登録対象者の情報を市と関係機関、警察署、消防署、社会福祉協議会で共有し、必要に応じて登録者の地域見守り等の支援を行います。登録対象者が所在不明となられた場合、市に連絡をいただければ、関係機関、協力事業所等に捜索への協力依頼を行い、早期発見、保護のための支援を行います。相談窓口、長寿支援課、地域包括支援センター、電話 45-1197。登録申請は、長寿支援課までお願いします。社会福祉協議会、電話 45-0048。詳しくはこちら、QR コードがあります。新規事業、生き死高齢者等 GPS 見守り機器導入支援事業。令和8年度より GPS 見守り機器を用いて認知症等高齢者の安全を確保し、介護をされるご家族等の精神的負担及び経済的負担の軽減を図るため、GPS 見守り機器の購入またはレンタルにかかる初期費用の一部に対して補助金を交付します。対象者、生き死に住所を有し、在宅で生活されている生き生き安心ネットワークに登録された認知症等により、所在不明となることが心配される高齢者等、申請者、女性対象となる高齢者やその家族など、 対象経費、GPS、見守り機器、安否確認ができる機器の購入またはレンタルにかかる初期費用、GPS 機能のある携帯電話、スマートフォンなどは助成対象外。助成金額、上限1万円、100円未満切り捨て。助成を希望される場合は、GPS 見守り機器の購入前、もしくはレンタル開始前に長寿支援課までご相談ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。スマートフォンアプリを利用した納付ができます。問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157。国民年金保険料は、現金、口座振替、クレジットカード、ペイジーなどに加え、スマートフォンアプリでの納付が利用できます。ご利用に必要なもの、納付書、スマートフォン、決済アプリ、対象決済アプリ、イオンペイ、au ペイ、d 払い、ペイビー、ペイペイ、楽天ペイ。詳しくはこちら、QR コードがあります。暮らし、住まい、中地区まちづくり協議会が、長崎県犯罪のない安全安心まちづくり地域賞を受賞しました。問い合わせ、総務課、危機管理班、電話 48-1131。 令和7年度長崎県犯罪のない安全安心まちづくり宣言の活動報告について県内431団体から申し込みがあり、10団体が地域賞を受賞され、本市からは中地区まちづくり協議会が受賞され、壱岐地区としては2年連続です。同団体の取り組みとして、通学路における見守り、夏休み期間中のラジオ体操、先生方と連携した見守り隊によるパトロール活動、また小学生の児童を中心としたゴミゼロ標語の募集を行い、その標語を記載した12箇所の看板設置を通じて環境美化の啓発活動を推進したことが評価されたものです。写真があります。関係者の集合写真です。写真終わり。令和8年度に有効期限となる水道メーターの取り替えについてお知らせします。問い合わせ、水道課、水道班、電話 42-1113。 水道メーターは計量法で有効期限が8年と定められています。このため市では有効期限前に取り替えを実施しています。水道メーターを取り替える際には、個別に委託を受けた施工業者がお伺いし、内容等を説明します。水道メーターの取り替え作業中は断水となりますのでご了承ください。また、スムーズな取り替えができるよう、水道メーターボックスの上に物等を置かないようにご協力をお願いします。取り替え工事、水道課から委託を受けた施工業者が実施。作業員は市発行の身分証明書を携帯していますのでご確認ください。費用、無料。取り替え時期、取り替えを行う前に個別に委託を受けた施工業者が訪問しご案内します。相続した農地や土地、そのままにしていませんか？問い合わせ、農業委員会事務局、電話 44-5009。令和6年4月1日から、相続によって取得した土地や建物の名義変更、相続登記が義務化されました。相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく手続きを行わないと、10万円以下の過料を課される恐れがあります。また、令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記が済んでいない不動産は義務化の対象となります。この場合は、令和9年3月31日までに手続きを行う必要があります。この制度は土地や建物だけでなく、農地も対象です。 相続登記をせずに放置すると、相続人が増えて権利関係が複雑になり、農地の賃借や売買、管理などが難しくなる場合があります。農地や不動産を円滑に引き継ぐためにも、早めの相続登記をお願いします。手続きについて不明な点がある場合は、お近くの法務局へご相談ください。下水道への接続についてお知らせします。問い合わせ、環境衛生課下水道班、電話 42-1117。下水道は健康で快適な生活環境を確保するとともに、河川や水路の水質汚濁の防止へとつながります。下水道区域内、公共下水道区域内、漁業集落排水施設区域内にお住まいの方は、早めの接続をお願いします。また、この排水設備の接続工事は、排水設備指定工事店の中から選んで施工していただくこととなります。詳しくはお問い合わせください。長崎ファミリープログラム研修会が開催されます。問い合わせ、社会教育課、障害学習班、電話 45-1113。長崎ファミリープログラムは、子育てについて参加者同士が自由に語り合い、共感し、つながりながら楽しく学ぶことができる参加型の学習プログラムです。今回、ファミリープログラムを進行する NFP ファシリテーターや、その活用を推進する NFP 推進員の養成を目的とした新規認定研修及び認定者を対象としたフォローアップ研修が開催されます。子育て支援や家庭教育について興味がある方は、ぜひご参加ください。日時、8月29日土曜、時間、午前10時から午後4時25分まで。会場、生野島ホール、大会議室。申し込み期限、8月18日火曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。申し込みはこちら。QR コードがあります。音訳は坂口よしこでした。